広報広島市民と市政です。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では、令和5年2023年2月15日号第3部をお届けいたします。
特集、私たちの街づくりを紹介します。地域コミュニティ活性化に向けた各地域の取り組み。住民同士が支え合い、安全安心に暮らすことができる地域を作るため、地域コミュニティの活性化に向けた取り組みが様々な地域で行われています。お問い合わせは、コミュニティ再生課、電話 504-2867、ファックスは 504-2029 です。地域コミュニティの役割。地域コミュニティは、防災、防犯、福祉、子どもたちの育成、環境美化、交通安全、伝統文化の維持、スポーツなど、日々の暮らしを充実させる上で欠かせない役割を担っています。また、地域資源を活用した活動により、町のにぎわいを創出しています。地域コミュニティ活性化ビジョン。将来にわたり、こうした地域コミュニティの活動が持続可能なものになるよう、市は昨年2月に地域コミュニティ活性化ビジョンを策定。同ビジョンに基づく新たな協力体制づくりを支援しています。市ホームページ、ページ番号264064。地域コミュニティの新たな協力体制。地域の情報将来像の共有や、地域課題の解決に向けた様々な活動の企画や検討、実施などに取り組む体制を持つ組織のことです。おおむね小学校区を活動範囲として、地区社会福祉協議会や連合町内会、自治会などが中心となって、多様な主体と連携しながら取り組みます。市は各地域が、新たな協力体制に段階的に移行していけるよう支援していきます。リポート、地域コミュニティづくりのリアルな現場を学ぶスタディーツアー。市は地域コミュニティの将来の担い手確保に向け、若い世代が地域のことを考えるきっかけづくりを目的に同ツアーを開催。令和4年12月から5年2月に全5回の若年層を対象としたワークショップを行いました。参加者、学生、社会人、子育て世代などおよそ15人は実際に地域へ出向き、各地域の若い世代の活動実践者などから地域の取り組みや地域に関わって良かったことなどを聞くとともに、参加者同士で感じた思いなど共有、分析し、これからの地域コミュニティとの関わり方を話し合いました。ツアーでは、それぞれの地域が持つ課題を、その地域に住む皆さんが密に連携して解決に取り組む姿を学ぶことができました。魅力や課題は地域によって様々だと思うので、自分の住む地域のことをもっと知りたいと思いました。私は防災士なので、地域の中でその役割を発揮したいと思います。参加者、会社員の向井遥さんでした。早稲田学区では、各ネットワークで検討した子育て支援、高齢者支援などの課題解決策について、報告し合う会議を見学しました。参加者からは、地域の人が直接話し合いをしている場を初めて見ることができ、地域の人が何を望んでいるのか感じることができた。自由に意見を出し合える雰囲気づくりが良いアイデアにつながっていると感じたなどの意見がありました。その後、参加者同士で振り返りや学びの整理、共有を行いました。市ホームページ、ページ番号、303650。新たな協力体制づくりに取り組む地域における事例。1、7つのネットで担い手発掘。東区早稲田学区。団体の垣根を越える仕組みづくり。 各地域団体がより連携して地域活動に取り組むための仕組みづくりとして、地域課題のテーマごとに7つのネットワーク、ネットを作っています。各ネットを構成する委員は、町内会や PTA などの既存の団体から幅広い年代の人を選出。団体の垣根を越えて課題の解決を検討しています。仕事と子育てを両立しながら地域活動を行う高田久美子さんは、7年前に子育て支援をテーマとしたネットに初めて参加したときは、地域で様々な取り組みが行われていることに驚きました。知らず知らずのうちに地域活動に足を踏み入れ、今も活動を続けています。各ネットには若い世代の参加者も多く、自由な発想で協議が行われていますよと話します。地域の将来を担う担い手を発掘。ネットで決まったアイデアは各種団体が実施します。それにより実施団体の活性化にもつながっています。ネットに参加した若者の中には、これをきっかけに地域の各種団体で活躍するようになる人も多く、担い手の発掘の場としても機能しています。2.ICT を使った地域活動。南区肘山学区。ICT とは、インフォメーション&コミュニケーションテクノロジーの略。情報通信技術です。コロナ禍でも地域で交流するために、新型コロナウイルス感染症の影響で様々な地域活動が制限される中、オンラインによる活動を模索し、市立大学へ協力を仰ぎました。地域住民の健康維持や交流機会を作ることが目的です。ICT を活用した健康体操。同大学や地域関係者との協議を経て、まずはオンラインでの健康体操を行うことに。各個人が家庭で使用できるスマートフォンやタブレット端末への配信など、人と人が顔を見ながら体操できる環境を目指して、現在試験的に実施しながら取り組みを進めています。集会所でのオンラインによる体操に参加した小西幸春さんは、ICT って何という感じでしたが、実際に体験してみると、思ったよりも簡単に行うことができたので、徐々にやってみようという気持ちになってきました。本格稼働が待ち遠しいですと話します。今後は地域全体で、ICT を活用しながら地域の活性化を目指し、様々な活動を進めていきます。3. 住民の笑顔が見える関係づくり。西区大芝学区。キッチンカーがつなぐ住民の笑顔。安全安心で住み続けたいと思える地域を目指して、安心と元気をキーワードに活動しています。住民に元気を届けるために走り回っているのが、手作り弁当を乗せたキッチンカー。キッチンカーは、各集会所、神社、地域に貢献したいという申し出があった企業の駐車場のほか、各種イベント会場などを回っています。安価で美味しい弁当を提供することで、住民同士の交流の場を作ると同時に、笑顔を届けています。この弁当を作っているのは、大芝地区社会福祉協議会の支え合い事業部が設立した人参の会。会の名称には、漢字の人と参加の参、人が参加するという思いが込められています。当会は、住民の皆さんが楽しく笑顔になってほしいという願いを込めて作っています。実際に話をしながら弁当を提供しているので、多くの住民と知り合える機会になっていますと話します。コロナ禍でも顔の見える交流を。コロナ禍でもキッチンカーでの弁当配布を通じて、お互いの顔が見える交流の機会を作り、住民同士で支え合いができる街づくりを進めていきます。4. 住民主体の活動拠点づくり、浅南区毘沙門台学区、地域で作り上げた活動拠点、平成28年6月にオープンした毘沙門台ふれあいセンター絆、解体予定の市の施設を同学区が市から無償で借り上げ、募金や企業からの協賛金を得てリフォームし、地域の活動交流拠点にしました。住民が気軽に立ち寄れる拠点づくり。この場所は、一人暮らしの高齢者などが日中気軽に過ごすことができる交流集いの場となっています。また、子どもたちの放課後の居場所としても活用されています。その他、地域住民が趣味や得意なことを活かして、そば打ちやパソコン、子育て、英会話の教室、モーニング食事会など様々な活動を主催するなど、幅広い世代の人が気軽に立ち寄れる場所でもあります。この場所で週2回、親子スペース丸眉を運営する森川真理子さんは、地域の皆さんに見守っていただき、まるで実家のような安心感があります。親子だけでなく、多世代で交流することができる貴重な場所ですと話します。開設した年度は、年間延べおよそ5000人程度の利用でしたが、地域住民による活動が年々広がりを見せ、現在では年間延べおよそ1万2000人が訪れています。5. 廃校を活用したにぎわいづくり。浅北区井室旧口学区。廃校でのイベントの開催。口地区では人口減少が進み、令和2年3月には口小学校が廃校となりました。地域では廃校を活用したにぎわいづくりの取り組みを進めています。昨年11月には地元産野菜や加工品などの販売、ステージイベントを行う口収穫祭を開催。今年の3月には浅地区の4つの神楽団による浅神楽祭りを開催する予定です。地区連合自治会会長の中村三郎さんと地区社会福祉協議会会長の藤田富夫さんは、子どもから高齢者まで幅広い世代の人が楽しめるイベントを同校で開催して、口地区の新たな魅力を発信し、若者が活躍できる街づくりを進めていきたいと話します。地区の活性化に向けて、今後同地区では連合自治会と地区社会福祉協議会が中心となって、地域の様々な団体などと連携し、同地区をさらに活性化させるための同校の活用方法などについて検討を進めていく予定です。6. テーマ型コミュニティで課題解決。秋区緑坂学区。緑坂のコミュニティ。同学区は平成9年に入居が始まった比較的新しい団地にあるため、現役世代が多く、町の高齢化率は 5% 程度と、他地域と比べて低い状況です。市内平均 26% 程度です。また、他の地域に見られるような地域に根ざした団体が少ないことから、テーマ型のコミュニティ作りに取り組んでいます。テーマ型のコミュニティの実現へ。テーマ型のコミュニティは、町内会などの既存のコミュニティが吸い上げた町の課題をテーマとして、これを解決するために各地域団体や有志の個人、団体が集まり、自分たちで考え活動に取り組んでいく仕組みです。同学区で、緑坂にゃんこクラブを発足させ、地域猫活動をしている岩田よしみさんは、団地内の野良猫が増えてきており、糞尿被害などの問題を解決するために、同クラブを発足しました。小学生を含む幅広い年齢層のメンバーで、地域の人の理解を得ながら、餌やりのルールを決めるなどの活動を行っていますと話します。 さまざまな参加者が自分の興味があるテーマに取り組みながら町の活性化を図っています。特集、私たちの町づくりを紹介しますの話題でした。
第3部を終わります。この広報広島市民と市政は広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は電話 082-504-2117。 電子メールアドレス koho@citi.hiroshima.lg.jp です。続いて第4部をお聞きください。